はい、おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1066回をお送りします。ライブでお送りしております。ライブだから言いよどもうと何をしようとも、リテイクできないですよね。まあリテイクなんてしてないんで全然問題は何も関係ないんですけど、さすがになぜか緊張するというね。10月9日、水曜日、朝7時14分です。まあ多分今日はこの異常に暗く、異常に雨が降って寂しいんで、ちょっとこういうことをやってみたのかもしれない。まあ多分これね、リアルで聞いてる人はいないと思うんですよね。というのも、なんていうのかな。誰も知らないから。ちょっとこう、シェアをとかいうやつをしてみますね。ちょっと今やってるんですけどね。後ろでね、BGM を流しているために自分で喋ってて BGM が聞こえて、いい感じなんだけど、聞きにくい、自分が喋りにくい感じがあります。まああれ、まだ何にも喋ってないに等しいんで、朝の挨拶しただけなんで、もし万が一これを聞いてる人が1名、2名、3名ぐらいいらっしゃったら、いいなと思ってます。で、ですね、ついさっき、タスクシュートに、リアルな状況をですね、ツイッターで流しているのをご覧になった方がこの中にいればわかることなんですけど、ますますこう限定されますけど、今戻ってきたわけですよ。だからあの通りに動いてるわけですね、私。今日はこのタスクシュートの CM というかお知らせから始めて、まあ、最後は少しは精神分析の話できるかな。記憶、頭がね、戻ってくればできるでしょうけどね。これ、もしかして聞いていらっしゃる方がいるっていう状況かな。2分の2って書いてあるのは多分それを意味している気が少ししてきました。タスクシュートの話から入ろうと思うんですけど、あれですね。まず、とりあえずまず言っておこう。タスクシュートクラウド2使いましょう。うん。これ聞いてる方がどのくらいいらっしゃるのか、本当あれなんですけれども、もうこれね、移行しないというのはないなって感じが、僕の中ではします。もしこれ万が一聞かれている方がいたらですね、コメントとかをいただけたら、それに反応したり対応したり、できればですけどね。できればやります。ですね。なんちゅうのかな。まあ、タスクシュートクラウド2は、多機能だというような話があったり、わかるんですよ。なかなか移行したくならないというのはわかるのですけれどもね。移行を渋るようなもはや要素はほとんど何もないなと思うんですね。もちろんプロは1の有料より高いというのはあるんだけど、別に1ヶ月だったらいいじゃんって感じがする。数百円とかは、なんかサイダーとかに使っちゃうじゃないですか。いや、使わないか。この年でサイダーとかには使わないと思うんですけど、サイダーってなんだよって感じですけど、いずれにしてもですね、別にすべての機能を使う必要は全くないわけで、多機能っていうのは僕よく多機能すぎてあれだっていう話を読むたびに思うんですけど、いや、多機能でも無視すればいいわけですよ。まあ無視するんなら移行する意味ないっていうこともあると思うんですけど、単純に早いです。タスクシュートクラウド2は僕が1という名称じゃなかったかもしれないけど、便宜上1としますが、ワン使ってた時に比べて圧倒的に速いなと思います。で、特にスマホで使ってる時の速さが全然違うんで、で、タスクシュートってなんだかんだスマホで使える方が楽です。はっきり言って。だから、タスクシュートを、ただやるというのはどういうことかをこれからお話ししたいわけですが、ただやるという上で、2の方が、圧倒的にやりやすいので、まあ、おすすめしたいです。機能はね、いいんですよ。プロジェクトも、ボードも、タグも別に使う必要はない。なんなら、サイドピークだって、ほとんど開かなくてもいいと思うんですよ。でも、タスクシュートってのは、そこに肝はないと思うんで、 それらはですね、使い込んでる人がもはやこっから動きたくなくなった時に使ったらいい機能であって、別にどっちでもいいやっていう時はいらないんですね。いらないっていうか、使わなくてもタスクシュートはできるということです。だから、そのタスクシュートをやるだけだったら、1よりは2の方が圧倒的にやりやすいので、やるだけでもですね、1より2の方が圧倒的にやりやすいから、これでいければいいかなというふうに思うんですけどね。それで、タスクシュートの肝というのはですね、私の意見ですよ、これ。今後はこういう意見を振りまいていきたいわけなんですが、先送りという、なんていうんですかね。僕はこれを先送りはアディクションだって言いたいんですが、私癖だと言いたいんですけど、この先送りというアディクションを、なんというかな、克服するというべきなのかな。克服するために、一番使えるツールというか、そうですね。一番使えるツール。そのために使うと最も効果を発揮する。だから仕事が進むって言うんですけど、仕事は人が進めるんですよ。タスクシュートは仕事を進めてはくれないんで、仕事が進むのは先送りしなくなるから仕事が進むんですよ。で、最近ですね、そのタスクシュートクラウド2の、1もですが、開発者である J. 松崎さんと、おかげさまで協調でですね、本を出させていただいたタイトルが先送りゼロですが、ゼロは指標っていうかね、極ですね。そこを意識するけど、別にゼロにしなくたっていいんですね。ただこの話は始めるとなんか長くなってめんどくさいので、まず一旦はですね、先送りをとにかく減らせば仕事は進む。で、先送りを減らすにはタスクシュートが役に立つ。だからタスクシュートを使うと仕事が進むのであって、タスクシュートは仕事を進めてはくれませんから、当たり前ですけど。タスクシュートで仕事を進めるというよりは、タスクシュートで先送りを、減らしていきましょうと。で、どうしてアディクションという言いたいのかというとですね、ものすごく刺激化しやすい、依存しやすいからなんですね。依存症だというつもりはないですけど、依存しやすいんですよ。先日からですね、うちの子もゲームします。普通にゲームします。みんながするようにします。で、あれのうちのいくつかは、学校でやっぱりテストだとか宿題だとかいうストレスがあるので、ゲームをしたくなるんでしょう。つまり、こういうのがアディクションだと言ったわけじゃないです。うちの子がね、ゲームアディクションですと言ってるわけじゃないんです。ただ、ゲームといったものをすることで、ストレス解消ができている、ストレスって言葉も、大変どうかと思う言葉なんだけど、でも一般に知られているし、学術用語とすらして使われてもいるんで、よしとして、ストレス解消になると思ってるんですね。実際に思ってるって僕が言うのは、本当はならないと僕は思うからなんだけど、僕はでも、別にゲームを してほしくないってわけじゃないんですよ。ただ、ストレスというものをこれで解消している気になってるというのかな。それが大事なんだよなとは思うんですね。で、もちろん仕事をしようと思うとストレスが高まってくるわけじゃないですか。これは、タスクシュート関係ないですよね。仕事をするすべての人が感じている、特にこう、最近重たいというね、重たい仕事じゃなきゃいけないのかなと。この重たいという、形容詞の使い方は何なんだろうと時々思ってるんです。重いじゃダメなんだろうかと。このタイがつくっていうのは、食べたいとかね、なんか欲求系のものに出てくる、形容詞だと思ってるんだけど、重たいっていうのは、ちょっと違うような気がするんで、すごくこう、不思議なんですよね。逆の用語は使いにくいじゃないですか。軽たいとは言えないじゃないですか。軽いですよね。だから、重いに重たいがついたのはどうしてなんだろうと思うんだけど、とにかく、なんとなくこう、身体感覚がよりひどくなるのかな。それで重たいになるのかな。そんな感じがします。そんな感じはしないか。とりあえずこの重たい仕事ね、これはストレス感じてるってことになると思うんですけど、そのストレスがですね、何と言いますか。を先送ることによって、 解消できるんですよ。それはそうですよね。つまり酒を飲んだりタバコをふかしたりするよりもはるかに有効成分が、成分は何もないけど先送りにはあって、だって仕事しないんですから、その仕事を何でもいいんですけど、やりたくない、原稿書きたくないなと思って、あ、そっか、明日書けばいいんだってことにする。そうすると素晴らしいことに健康被害が全くないわけね。で、お金も全然使わなくて済むんですよ。しかも仕事しないわけじゃないですよ。原稿書かないわけではない。明日書くんで。だから論文でもいいんですけど、よく研究関係のね方にお話しいただくんですけど、科研費ってのがあるんですね。科研費通すのが辛いって話があって、辛いんだろうなと思うんだけど、僕科研費って通したことがないし、そもそも通さなきゃ、通せばお金がもらえるなどということを知ってもいない人間なんで、学生じゃないんで、科研費って言葉がありまして、科研費ずっと先送ってるんですっていう、不思議って、この素人的には不思議な話があるわけですね。なんで素人的に不思議かっていうと、だってそれ、通せば金もらえるわけだから、すごいやりたくなりそうだなとか思うんだけど、多分やりたくならないんでしょうね。で、それを、じゃあ明日、科研費通すための申請書を書けばいいんだってことにすると、今日という日が解放されるじゃないですか。もうこれ気持ちの問題なんだけど、完全に。解放された気がする。こうふわっとなるわけ。これが報酬として強く働くわけですよね。つまり報酬っていうのは、この場合、何にも得てないんですよ。ロキソニンなんですよ。ロキソニンって別に何かをもたらしてくれる必要はないわけじゃないですか。痛みが取れればいいわけですよね。肩とかに埋め込まれているかのような小さな鈍痛が、寝違いとか辛いじゃないですか。あれが取れさえすれば、まあ、この世はハッピーだよぐらいになっちゃったら、ありますよね、そりゃね。これってでも、あることによって、その人は特に何かを得てないです。まあ何か、こうね、成分が体に浸透するみたいな、CM にブイワーってなるやつあるかもしれないけど、あれは CM であって、実際あんなことは起きないわけですから、痛みが取れればいいわけです。その痛みが取れるっていうのがまさに先送るときに、私たちが、こう、心理的に得てしまう。まあ、何しようかな。結局ないものなんですけど、ないという状態が望ましいってことですよね。何かがなくなればいいっていう感覚で、それにのめり込んでいくことを私はアディクションというんだと思うんですよ。眠気が取れるとか、何かが取れるわけ。取れる気がするだけなんだけど、取れた気がする。そういうものが報酬系として働いて、繰り返し繰り返しやらずにはいられなくなっていくという、現実全体が嫌なら、現実というものが取れればいいわけですよ。だから我々は引きこもって、なんならこう、薬物をアルコールでもいいんだけど入れて、現実というものを取ってしまうっていう、これが一番こう、刺激的なものの究極形態だと思うんですけど、究極形態って変だけど、まあそういうことなんだと思うんですね。で、当然ですが、いや、明日書くからってことにするんだけど、明日が今日になったとき、いや、明日書くからって当然なるわけじゃないですか。刺激なんで。刺激というのは繰り返してこその、依存ですからね。繰り返すわけです。全く同じ条件がやってきた場合、全く同じことを繰り返す。ギャンブルとかとはちょっと違う。まあ、多分ギャンブルとかも結局同じことを意味するんだと思うんですけどね。いずれにしてもちょっと違うわけですね。この刺激というもの、アディクションというものとして先送りを捉えるとことはですね、一段前へ進む気がするんですね。つまりこれをここから脱すればいいわけだと思うんですよ。ここから脱するだけで、仕事進むんですよね。だって今日がやってきたら必ず明日にするっていうのを繰り返している限り絶対に仕事には追いつくことができないじゃないですか。だから仕事をどうしてもしたければ、もう、この、アディクションやめればいい。で、それが難しいんだって言われるのが、まさにアディクションらしいところだと、僕は思うんです。僕意見。あれですよ。ICD とかに、先送りアディクションですとか、依存症ですとか書いてあるわけじゃないですからね。当然ですが、今のところ。そう書かれてもおかしくないと思うんですけどね。クズの人には訳があるという、割とこの種の先送り本では、ビジネス書として古典的な位置にあると思うんですけど、あれも2000年より前に出た本だと思うんですよ。 ずっと前からこの考え方ってあると思うんですね。あれはパーソナリティ障害の一種として先送りの一症状として先送りを捉えてるんですけど、そう、今でパーソナリティ障害の症状として依存を捉えるっていうのは精神分析の世界では、多分普通に、みんな普通にコンセンサス得られてると思うので、そういうことかなと思います。で、なんでタスクシュートがこの先送りという刺激を、アディクションをね、ある程度にせよ、マネジメントしてくれるのかと。そういうふうに見ていきたいわけですね。途中、もっともっとアディクションだという証拠出せって言われるかもしれませんが、時間がないんで、一気に先へ進めます。まあ、セミナーとかだったらもっと詳しく喋ります。これやっぱり一応、ポッドキャストなんで、もうすでに16分ぐらい経ってるんで、40分ぐらいでは収めたいと思っております。まあ、これリアルで聞いてる方すいません。40分とかかかっちゃうんですよ。この、ポッドキャストはですね。タスクシュートは、よくですね、いろんな、言い方されるんですけれども、僕は、マネジメントをするツールだと思うんですね。タイムマネジメントのツールと言い切るのは難しいところがあるんですけど、何かをマネジメントしてると思ってます。で、マネジメント、何か。マネジメントというのがですね、例えばカウンセリングとか、の場でよく出てくる場合には、マネジメントっていうのはセラピーそのものをしてるとは言い切れない感じがするんですよ。環境マネジメントみたいな言い方するんだけど、これを言ってる時ってどっちかちょっとケアしてるって感じなんですね。面倒を見てる、世話をしてる。つまりアディクションそのものにまっすぐ切り込んでないところが大事なんですよ。ダメ絶対って言うじゃないですか、依存症の世界では。このダメ絶対を言われても困っちゃうんですね。すでにアディクションが進行している状況で。ギャンブル、やめなさい、0分にしなさい、0秒にしなさいみたいな。そうなのかもしれないんですけど、いきなりそれができるわけがないから、いろんなケース、いろんな、方法論、AA みたいな組織、様々な、クリニックがこぞって努力しているわけですよね。つまり、言えば速攻でやめられるということは起こらない。みんなそうです。先送りもダメ絶対とか言っとけば、すぐにゼロになって、先送りゼロの本を一読すればゼロになるんだったら、プロはないわけですよ。外堀から引くというのがマネジメントだと僕思うんですね。一般のタスク管理とか、仕事術とかライフハックじゃダメなのって思われるかもしれませんけど、二つの問題というか、一般的なものよりタスクシュートにアドバンテージがある。少なくとも二つの要素がはっきりあると思うんですね。一つは、まっすぐそれに向かってないってこと、タスクシュートは。アディクションそのものに、つまり、まあさっきの課金費であれば課金費に、今日こそ課金費やるぞ。ここにまっすぐ向かっちゃう方法論というのが、仕組み化とか工夫って呼ばれるものなんですよ。なんか気がついたらやっちゃうとかいうことにしたいやつですね。例えば、タイマーが有名です。タイマー、5分タイマーセットするって、まっすぐ向かってるじゃないですか。先送りをパージするぞって感じがして、さあ5分セットしたからこれに取り組む。もう息を止めて取り組むみたいなね。これはまっすぐ向かってるわけですよ。ピーマンが嫌いな子に鼻つまんで食べなさいっていうのはまっすぐ向かってるじゃないですか。これをやらないってことなんですよ。これをやると、それについてばっかり考え始めちゃうんですよ、人間って。タバコのやめるぞってなって禁煙って紙を貼るようなもんですよね。いや、断酒とかね、そういうやつですよね。まっすぐそこに向かう。それしかないケースはしょうがないのかもしれないけど、別にそうしなくていいケースもたくさんあると思うんですね。まっすぐ向かわない。スクシュートはこの種の批判をされたこともあると僕は思うんですね。まっすぐ向かってくれないと。例えば特定のプロジェクトにフォーカスするんじゃなくて、なんか今朝私が X に投稿したようにね、朝起きるとか歯を磨くとか関係ないことばっかり書いてんじゃんって言われるわけですよ。関係ないことから手当てしてるところがいいんですよ。でご飯食べるとか、食器の片付けするとか洗濯するとか全然課金費と関係ないじゃんってことなんですね。関係ないからいいんですよ。精神分析の臨床例とか見てると本当それ思うんですよね。主訴って言うんですけれども、何でもいいんですけれども、 例えば、奥さんが怖いですって言ってるんだけど、直接関係ない話をすごい長々と展開して、そして半年が経過したとかって書いてあるわけですよ。でも僕はですね、この、例えば摂食障害なんかもそうですけど、いきなりまっすぐ切り込んでも、もう普通に食べましょう、ちゃんと食べましょう、3食食べましょうみたいなことを言ったって、そうはならないじゃないですか。だから、例えばこう、カウンセラーがお母さんの代わりになるとか、これはケアですよね。マネジメントですよね。実の親がちゃんと親というものを何らかの理由で、ものすごい忙しいのかもしれないし、ものすごく難しいのかもしれないし、とにかく何らかの理由でうまくできてないから、クライアントに対して先生がお母さん代わりになると。おじいちゃんなのにお母さん代わりになるとか。これ完全にマネジメントなんだと私は思うんですね。ケアでありマネジメント。基本的に食事の習慣とか、まっすぐ切り込んでないじゃないですか。まあそういう批判がやっぱり、精神分析というカウンセリングにもよくあって、代わりに割とまっすぐ切り込む。特に一番まっすぐ切り込んでるのが行動療法ってやつだと思うんですけど、行動そのものを変えなさいというやつですね。だから、ギャンブルだったらギャンブルやめるとか、その時間減ってるかどうかを測るとか、まさにまっすぐそこに向かってますよね。タスクシュートもそういう使い方ができないわけではないんですけど、私は、そういう風にしない方がいいと思うんですよ。そうじゃなくて、プランログルーチンとかね、一日中のプランとログとルーチンを回していくみたいな。これってものすごく関係ないことにばっかり手が当たってますよね。フォーカスが当たっている。ケアされている。マネジメントされている。その中で、先送りというアディクションを解消していくんですよ。その方がよっぽど現実的だと思うんですね。いきなり一番怖いところに入っていけないんですよ、人は。どうしてそれが怖くなり、なぜそれが重たくなったのかというのは、他のこととの、つながりの中で理解する話であって、無理なんですよ。いきなりそれだけに取り組もうとしても。それをまっすぐやっちゃう方法論は、それで有効な場合はあると思うし、それでいいんですけれども、まあ5分タイマーとか、何かのついでにやっちゃうとか、他の習慣と一緒にやっちゃうとか、なんかこう、どこか無理をして、それでも強引に切り抜けるっていう感じのやり方。もういいと思うんだけど、できなかった場合は、やっぱり外堀から行った方がいいと思うんですね。で、もう一つ、外堀から行く他の方法もあります。例えば逆算ってある意味そう。まあでも逆算ってやっぱりストレートに向かっちゃってますよね。だって原稿が、100日後に書き上がるから、毎日10ページずつじゃなくていいのか、3ページずつ書けばいいんですってのは、その原稿そのものに向かっていますよね。だから、3×100 で300っていう発想っていうのは、やっぱりそのものに向かいすぎている感じがするんですよ。こうすると、事態、重たいタスクがますます重たくなるばかりのような感じがするんですよ。で、もう一つは、マネジメントをしているようだけれども、あんまり外堀のケアが十分に出されないという、まあ僕が、これは僕がやっぱりタスクシュート関係者だから、協会の理事だから、ひいき目は当然あると思ってください。バイアスがかかってると思ってください。偏見があると思ってくださいね。一般的な方法論、タスク管理と言われているものは、例えば、プロジェクトを管理したり、例えば、そうだな、ライフログっていうのはだいぶちょっと違うんですけど、そうですね、一般的にはやっぱりこう、プロジェクト型管理っていうのが多いですよね。あるいはカレンダーを使うみたいな。そうすると、カレンダーという部分、予定に関わる外堀は埋まるんですよ。でも予定に関わる外堀にしか視点がいかないんですね。プロジェクトという単位でやると、プロジェクトはできます。マネジメントできますよね。でもプロジェクトだけになってしまうんですよ。そしてプロジェクトだけにしてみると、そのツールを使う、そのツールの登場機会っていうのは少し少なくなるんですよ。実際には。リストは長くできる割には、いわゆるこうプロジェクトマネジメント系のツールを見てると、これってプロジェクトに関わるときしか出てこないから、 1日になんかこう10分ずつ3回ぐらいとか、せいぜい30分ずつ2回とか、それの方がいいじゃんって思われるかもしれないですよ。タスクシュートって24時間ぐるぐる回って、まあ24時間はないにしても起きてる時間だから15、6時間は動いている。なんでそんなに面倒くさくて、長期にわたって付き合ってなきゃいけないのかと思われがちなんですが、違うんだと僕は思うんですね。そっちの方がいいんですよ。なぜなら相手はアディクションだから。いつそれが、顔を出していつ先送りたくなるかが分かったもんじゃないから。だからずっと付き合っているっていう方が、ほらあれじゃないですか、ちょっとね、話がずれてるようには聞こえると思うんですけど、深刻な依存症の人、アルコール依存とか病棟とかに入るじゃないですか。生活全域をそこでマネジメントしてもらうじゃないですか。あれに近い形がタスクシュートって取ってくれる類稀なツールなんですよ。常にマネジメントしてくれる。今これを やるとこんな感じになる、今こっちをやっとけばこんな感じになるっていうのが常時提示されるわけですよ。だから、いや原稿を書こうと思うんだけど書けない、それはそれとして、このそれはそれとしてっていうのが大事なんですよ。さっきも言ったようにストレートにそれに向かわない、代わりにこっちやっとこうっていう時間が朝から晩まであるってことなんですね。朝から晩までアディクションの人ってアディクションすることをしたいわけじゃないですか。朝から晩までタバコを吸っていたいとか、朝から晩までお酒飲んでたいとか、まあこれ極端、深刻なケースなんだけれども、でも、アディクションにそういうところあるわけですよね。つまり何が言いたいかというと、朝から晩まで酒を食っていたいんですよ。で、これはいかにもまずいじゃないですか。まあその仕事を進める上ではね、別にまずくはないんですけどね。朝から晩まで酒を食るという、その展開を考えてみたときに、朝から晩までその仕事のことを考えているのが一番まずいやり方だと思うんですね。そういうケースが僕は先送りの中で一番深刻なケースであって、まさに、いや、もう朝に一番にこそ、ファーストタスクでこれをやってしまおう。課金費の申請書を書こう、みたいに思ったんだけど、いや、でも朝はつい二度寝をしてしまった。昼だ、お昼ご飯食べる前にこそこれをやろうと思ってたんだけど、うんぬんとか言い出して、昼なんです見ちゃいましたみたいな感じで、昼食を気がついたら食べていて、夕方になっていて絶望するみたいなこと言ってんだけど、一中それ考えてますよね。それやめた方がいいと思うんですよ。なんかね、この一日中考えていては今はまだ大丈夫だとかね、なんかそういうこと言ってる人って一番辛そうだし一番無理があるなと。留学中ね、アメリカ人の女性、女の学生さんが言ってたんですよね。まだまだ、まだ私大丈夫。これから勉強すればいいんだからとかいううちに昼になったとか、本当にこのやり方してる人一番大変そうだなって思うんですよね。四六時中それをやろうと思ってんのに、四六時中それを先送ってるんですよ。これが僕はアディクションの一番こう、なんていうのかな。もうやめなきゃ、もうやめなきゃと思ってるんだけど、ずっとやっちゃう系。その深刻なケースすら、このプロクラスティネーションって英語で言うんですけどね。本当にプロクラスティネーションとみんな言ってるんですよ。プロクラスティネイトと。フットオフットも言いますけど。本当にこれはやめた方がいいと思う。フットオフってまさにじゃないですか。話しておくんですね。話しておく。いつも話しておく。いつも話しておいたら、絶対それには取り組めないじゃないですか。そんなんだったら、しばらく話しておいた方がいいと思うんですよ。だから、マネジメントしましょうと。で、マネジメントをしてあげることによって事態変化するから。まず今は食器を洗う。別に食器洗うのが嫌じゃなければ。まず今はトイレに行っとく。まず今はシャワーを浴びる。で、それを見ていると、やることはちゃんとやってんですよ。確かに、いくつかのことはいつまでもやれてないかもしれないけど、かなりのことはちゃんとやれている。これがログですよね、タスクシュートの言う。つまりタスクシュートでいうところのプランとかログってのは全部対先送り対策に役に立つようになっていると、私はそういうことを言いたいわけですね。ちょっとオフしていたとしてもマネジメントはできていると。でこうやってマネジメントしてマネジメントしてマネジメントしておくとですね、だんだんだんだん見える風景が変わっていくし、でマネジメントしないよりははるかにマシな事態が出現してくるわけ。それによって、あれです。ハームリダクションが 実現する。ハームリダクションっていうのが最近私が新しく得た、すごくこう依存に関わる重要な知識だと思うんですけれども、ダメ絶対じゃなくて、ハームを減らしていく。つまり、何でもかんでも先送りすると、実害がでかくなっていくんで、いつでもどこでもお酒飲んでると、健康被害も経済的被害もいろいろと害がでかくなっていくんで、その害を、こう、ギリギリミニマムまでやめなくても抑えられる部分ってありますよねってことですね。アルコールにしても、ビアルで済ませるとか、なんならノンアルにするとか、こう、いろんなことをやるうちに、ごまかしかもしれないんだけれども、そういうことをするうちに、食べれるときは食事にしておくとか、食事の中でもお酒飲まなくていいときは飲まずに済ませるとか、結局だってそうじゃないですか。ダメ絶対ってのはあれは嘘で、アルコールを飲んでいるにもかかわらず、依存症になってない人はいっぱいいるわけじゃないですか。僕だってそうですけれど。入れたからってみんながみんな依存するわけではないわけですよね。結局、ゼロにしなくても、ハームが減ってればいいわけですよ。その目的に、タスクシュートは僕はうってつけだと思うんですね。基本的に今、これはしない。結局、重たいタスクはやめておく。でも代わりに、これはできる。っていうのをやる。こういう風にしているうちにですね、四六時中先に送ってるよりは、よほど精神衛生的にもよく、生活環境も整っていくわけですね。マネジメントされていくんですよ。それが、タスクシュートだと思う。だから、一番最初の方に戻るんだけど、別に、多機能の機能の大半はいらないんですよ。この目的を達成するためだけであれば。多機能の大半の機能は、さらに使い込んでいくうちに便利な機能であって、多機能の大半の機能を使わなくても、今先送っている代わりに何かを選択できているっていう事態をそこに成立させて、しかもその成果というものを絶えず目の当たりにすれば、自分がそのいつもいつもそれを意識するのに、いつもいつも実行しようとするとストレスが高まりすぎてプットオフしてしまい、このプットオフによって得られる、何か重たいものから解放されたというふわっとした報酬というものによって自分をこういつまでもそれに縛り付けてしまうという事態をなんとかなんとか解消していくことができますよと。そうするうちに実際に仕事も進むし生活環境も整うし、そうなってくるとストレスが明らかに減じていくわけですよ。生活全体から得てくるストレスが、生活全体がストレスになってしまって、生活そのものから逃れたいとなった時に、引きこもって、現実逃避して、割と危ない世界に入っていくので、これがまあ、途中も言った、アディクションの究極形なので、その究極形というものを避けることによって、避けていく方向に向かうことによって、なるべく生活と付き合っていき、ただ、先送りをゼロにはできないかもしれないけど、ストレスが少ない生活に少ない生活にと向かうことはできるんです。そうする中で、大体の仕事は大体は進むと。それでいいんじゃないのかなと。そのために、まず先送りを、まず、まっしぐらにそれに向かうのはやめておく。つまり、ラスボスから戦おうとしないってことですね。そして、マネジメントは24時間に近い形でやってもらうと。マネジメントなんで。最初は、割とアディクションの状態がひどいかもしれないので、どんな時に出現してくるか分かったもんじゃないんで、出現するたびにケアしてあげる。先送っちゃうかもしれないけど、先送ってないという事実も知る。そうしないと、よくアディクションの人が言うんですよね。私は四六時中酒のことばっかり考えてる。そして酒ばっかり飲んでるんですみたいなことを、重たい人ほどおっしゃる時があるんで、そういうのから、そういう事実でない記憶から解放されましょうと。いつもいつもやってるわけじゃないんですよと。で、いつもいつも罪悪感持つ必要もないんですよと。そういうことまでマネジメントしてくれるんですよ。タスクシュートってツールは。だからいいんですよ。四六時中付き合ってることの方がいいんだと思うんですね。そうしているうちに34分が経過して、結局お知らせに相当するタスクシュートの話で今日は多分大半が9割方終わっちゃったんで、まあ最後にね、これは精神分析的ポッドキャストなんで、最後にいきなり話を飛ばしてですね、 ちょっとビヨンの話に行きたいんですけれども、最近ビヨンづいてるからね。マイナス K っていう、KLH っていうのがあるんです。あの人は記号が好きなんで。この KLH で私非常にいい話を、これマスキクニヒロさんの、なんか体系講義みたいな、ほとんど教科書みたいな本から得たんですけど、2者が出会うと、情緒がそこでこう巻き起こるみたいな、まあ、よくビヨン的な表現で出くわすんですけど、まあ何言ってるかっていうと、患者さんが精神分析のところに来ると、そこでまずやり取りされるのは感情的なものだよねってことなんですよ。知識のやり取りじゃないよねと。それをいかにこう知的な方向に、そこで起こってることを議論できるようになっていくかっていうところまで持っていけば、いろんな症状が良くなりますよねって話をしてるわけですね。で、まあ僕これアディクションの今日は一応文脈で喋りたいんですけれども、非常に面白いなと思ったのが、猫。そうだよなと思ったんですけど、猫ってのは、まあ僕猫飼ってないんだけど、薄目開けるじゃないですか。実はうちの周りにも猫いて、私の姿にはもう慣れっこになってる猫がいるんですね。で、猫って寝てるじゃないですか、そこら辺で時々。まあ気持ちよさそうに寝てる猫がいて。で、私のことに気づくとちょっと警戒するんだけど、でも私のこと知ってるな、あ、こいつは、あいつだな、佐々木だなと思ってるわけじゃないと思うんだけど、薄目開けて、また寝るんですよ。で、松木さんが書いてるんですけど、これがラブです。L ですって言うんですよ。なるほどなって思ったんですよ、僕はね。これが L です。つまり、猫ってのは、猫と人間ですからね、何されるか分かんないわけじゃないですか。なんか、人間に。捕獲とかされるかもしれないわけですが、そうはされないというふうに感じると、猫は知ることはできない。この佐々木翔吾は捕獲員ではないからとかって分かんないわけですから。人間だったら知るってことはできるんだけど、猫は知るってことはできないんで。だから、K はないわけ。K、K はノーイングですけどね。K、L がラブ、H がヘイと。非常に精神分析的ですね。知るか憎むか愛するかしかないんですよ。で、これは愛なんだ。だから寝ると。これはね、あれなんですよね。刺激、アディクションで眠れませんという人は、このことは、よく僕は、よくよく考えてみてほしいと思うんですよ。とにかく、こう、L になるという部分がないと眠れないんですよ、人は。だけども人間は、まあ、L の代わりに K でいく。つまり、なぜかというと、精神分析の世界がですね、L 一辺倒になってしまったら、これはもう全、台無しですから。何もならないんで。実は私、この話と、タスクシュートを結びつけたくて、今日は、まあ、しくじりますけれども、タスクシュートというのは K なんですよ。どう考えても K じゃないですか。今ここで何が起きてるかを記述してますよね。L とか H じゃないですよね。わあ、私もう食べるの大好きだわ、みたいになってしまって、記述を完璧に忘れてしまうということになってしまうと、タスクシュートにならないわけですよ。だから、タスクシュートがマネジメントするというのは K なんですよ。ノーイングなんですね。今何を自分がしているのかを知ってるよと。これを知ってるってことが人間関係の特殊性なんですね。精神分析ではよく転移性恋愛とか言って、まあ、カウンセラーとクライアントさんが恋愛状態に陥る。ありえますよね。まあ、このカウンセラー本当良かったと。不眠とか、接触とか、食事食べ過ぎ、拒食とか、仕事を失うとか、ひどいことになってたんだけど、このカウンセラーさんのところ来たから、本当全てが良くなって、あ、よくわかるんですよ。これは僕は。なぜならうち寺だったからね。寺だったから。うちは父親坊主で、うちの母に寄せても、もうほんと変な顔してるとか言って、格好悪いんだけど、めっちゃ愛されるわけですよ。女性とかにも、男性とかにも。そりゃそうなんですよ、坊主ってのはね。だってめっちゃくちゃひどい状態でやってきて、なんか、じゃあお寺に来なさいとか言って、なんか、ちょっとそれっぽい話をしてる。まあ、子供の私から見ればよ。ちょっとそれっぽい話してるだけなのに、なんか生活はもう、本当良くなって、息子も心を入れ替えてみたいな。本当かよっていうような話が、バンバン飛び交うわけですよ。そりゃ愛されますよね。そこに来てるだけで、全てが良くなっていくような人と一緒にいたいじゃないですか。でも、ダメだって言うんですよ、ビヨンは。L が、分析の場を覆ってしまったら、もはやそれは精神分析じゃなくなると。この転移性恋愛の話はすごく大事なんですけど、だから私たち恋愛してますよねって言えるっていうのが大事なんですよ。そこをどこまでも知識というか、 認識でいくと。認識でいきますよね、私たちは。間違いなく。認識でいくから、おかしなことになるのをギリギリの線で止めることができるわけ。昔、同級生とかいう、なかなか怖い、今だったら炎上案件なんじゃないかっていう、ドラマだか映画だかが、僕、そういうの全然詳しくないんであれなんですけど、まあ、要するに、生徒と先生が駆け落ちしちゃうのかな、そういうような。あれまさに、K が L に覆い尽くされてしまったわけですよね。私は生徒です。あなた先生です。ここは学校です。これが K ですよ。普通に僕らはこれが K、いや、K 当たり前じゃんとかって思ってるかもしれないけど、K が当たり前ならば、子供虐待とか、アマチさえ、虐待してお亡くなりになるなってことは起こらないはずなんですよ。K が、ちゃんといつでも K であるなら。そうではないというのが、私たちの世界じゃないですか。まして、そういうカウンセリングの場面では、そういうことが起こりやすいわけですね。K がすっ飛んでいってしまう。もうだからカウンセラーの先生に好かれることばっかり考えて、自分は自由連想したり相談してるつもりでいるんだけど、この先生にこの相談ごと持ってったら、この先生喜ぶんじゃないかなとか、こういうことを考え始めてしまうんですよね、人という。あるいはその一生懸命こしらえていったというか、用意していった悩み事を用意したのに、先生そっけなかったと。ああ、そうですか。なるほど。他に話題ないですかねみたいなことを言うと、めっちゃ腹が立つとか、なんかこの先生を、糾弾して、ここで録音取っておいて、X でなんかこうバラして、この先生いかにひどいかを、みんなに知らせて、こいつ懲らしめてやろうみたいな。H ですよね。ヘイトですよね。これはね。ヘイトが完全に K を、追い出してしまう。ここに何しに来てるんだかを、自分の悩みと自分の人生を解決しに来たはずなんだけど、そんなことはどうでもよくなっちゃうわけですよね。つまり、L とか H が猛威を振るい出すと、冗長ですね。で、もともとそれは苦手なんですよ、我々は。動物だから、多分。猫とは、いかにも物し、分け知り顔に薄め開けて寝ますけど、何も分かっちゃいないんですよね。何かが分かってるわけじゃない。ただそこに L を感じ取って、あ、大丈夫だ、寝よう、みたいになってるに過ぎないわけですよね。何にも分かってないんですよ。私そっくりの別人かもしれないわけじゃないですか。人間ならやりかねない。猫の嗅覚でわかるとか言ったって、匂いだって作り出すのが人間ですから。だから、ノーイングというものがある人間という動物はとても恐ろしいわけですよ。いや、愛してるんだけど、ごめん、捕獲させてみたいになるのが人間じゃないですか。動物ということは起こらないから。L と H だけでもやっていけるんだけど、我々は L と H だけじゃやっていけないのをよく知ってるから K を持ち込むんだけど、やっぱり K は苦手なんですよ、動物だから、人間も。すっ飛んじゃうんですよね。そして K を押しのけて、L だけで行こうとしたり、H だけで行こうとして、そういう時に、いろいろ破綻しがちになりますよと。で、マイナス K っていうのが面白いんだけど、まあ、今日はマイナス K の話をする時間では全くありませんので、まあ、ライブにお付き合いいただいた方が1名様いらっしゃいました。これを見てる限りそういうことになってるんですけど、8名のうち7名の方はなんか来ただけでどっかすぐ行っちゃった。2名の方がね、ちょっとしばらくいたんですけどね。まあそんな風にして今日はライブという、このポッドキャスト、私のポッドキャストでは初の試みを、まあ3ウェイズで散々やってるんですけど、J 松崎さんと。ポッドキャストでは私単独のでは初めてやらせていただきましたので、今日はこれぐらいにしておこうと思います。ありがとうございました。